主は羊飼い、私には何もかけることがない。死の影の谷を行くときも、私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。神様、あなたが私のことを愛しておられるのなら、私がこんな辛い目に遭うのはおかしいではないですか。これはよく私たちがつぶやく言葉です。しかし、旧約聖書の詩編の作者は、そうは言いませんでした。それどころか、神様が共におられるならば、たとえ死の影の谷を歩もうとも私は恐れません。大丈夫です。このように歌ったのです。ここに、キリスト教信仰に生きる本物の信仰者の姿が見事に描かれているのではないかと思います。ある時、ワシントン DC の地下鉄の構内で、一人の青年がバイオリンの路上ライブをしました。彼のその時の格好は、長袖のシャツとジーンズ、そして頭には野球帽をかぶっていました。どこにでもいるような青年の姿です。彼は45分間そこでモーツァルトやシューベルトの曲を演奏しました。そしてその45分間に彼の前を約1000人の人々が通り過ぎていったといいます。何人かの人は足を止めてその演奏に聞き入りました。しかし、ある人はこう言ったそうです。なんだ、彼の弾いているバイオリンは安物だね。僕の持っているバイオリンの方がよっぽど上等だ。あるいは、なかなか上手だけれど、やっぱり俺の方が上かな。みんな好き勝手なことを言いながら、彼の前を通り過ぎて行ったそうです。実は、この青年は、世界的にも有名なバイオリニストでした。そしてこの時彼が使っていたバイオリンは、日本円で約3億円はする最高級のバイオリンでした。そして彼は3日前にボストンシンフォニーホールで演奏会を終えたばかりでした。一番安い席でも日本円で約1万円はする演奏会です。彼のバイオリンを安物だと言った人は、バイオリンを見る目があったのでしょうか。この演奏なら俺の方が上だと言った人は聞く耳があったのでしょうか。実はこれはある有名な新聞社が実験のために仕組んだパフォーマンスでした。どういう実験かというと、美しさあるいはそのものが持つ本当の価値が日常的な環境や不条理な状況にあっても多くの人たちにそれは美しいとか素晴らしいと認識できるかどうかという実験でした。例えば、一番安い席でも1万円はする音楽会で、しかも有名なコンサートホールで演奏すると聞けば、たとえよくわからなくても高そうなバイオリンに見えてきますし、演奏もなんとなく上手そうに聞こえてくるのです。しかし、その同じ演奏者が地下鉄の構内で普通の青年と同じ格好でバイオリンを弾いていると、ほとんどの人がそんなにうまい演奏者だとは気づかなかった。あるいは3億円もするバイオリンだとは思わなかったのです。ところが、ほんのわずかですけれども、本物を見抜く目を持っている人は、なぜこの青年はこんな3億円もするバイオリンを持っているのか、どうしてこんな上手な青年がこんなところで演奏しているのかと驚いたそうです。私たちが神様を認識するのも同じでしょう。目に見える仕方で様々な恵みが与えられているときには、多くの方々が神様の愛に気づき、神様を褒めたたえることができるのだと思います。けれども、何の変哲もない平凡な日常生活の中で、あるいは不条理と思えるような困難の中で、神様が寄り添い、慰め、励まし、支えてくださることを実感し、そういう中にあってもなお神様を褒めたたえることができたならば、その人の信仰は本物だと言えるのではないでしょうか。私が牧師を務めている教会に99歳で亡くなられたあるご婦人がいらっしゃいました。彼女はたくさんの苦しみや悲しみを経験され、最後は年老いていく中でいろんな痛みを経験された方です。けれども彼女は、主は羊飼い、私には何もかけることがないという大好きな聖書の言葉を口ずさみながら、 最後の最後まで神様を褒めたたえることを忘れませんでした。それは彼女に本物を見抜く信仰の目があったからだと私は思います。彼女は教会が大好きでした。聖書を読むことが大好きでした。やがて体力が衰えて教会に来れなくなった時にも、私が月に一、二度施設を訪問し、一緒に聖書を読む時をとっても楽しみにしておられました。私が語る聖書の解き明かしを一言も聞き漏らすまいと、真剣に耳を傾けながら、毎回涙をポロポロ流しながら喜んで聞いてくださったのです。そうやって彼女は聖書の言葉に養われていましたから、どんなに辛いことがあっても決してへこたれることがありませんでした。私たちが悲しみや痛みの中で傷を負い、うめき苦しんでいる時に、本当に慰め癒してくれるのは、自ら傷を負う救い主を置いて他にないのだと思います。イエス・キリストは自ら傷を負い、私たちと同じところまで降りてきてくださいました。私たちが悲しみの中で痛み苦しむ以上に苦しみ、その痛みを負ってくださいました。私たちの罪を一手に担って十字架の上で死んでくださったのです。しかも、ただ同じところに立ち、悲しみを共にしてくださるだけではなくて、十字架の死に打ち勝ち、その傷を完全に癒すことのできるお方として、私たちのところに来てくださったのです。あなたの痛みや苦しみ、悲しみは知っている。あなたが今くじけそうになっている弱さも私は知っている。でも大丈夫。私があなたの弱さや破れや失敗、罪や背きを全部十字架の上で担った。悲しみや苦しみや痛みの背後にある神の怒りと呪いを全部私が担った。もうあなたには神の怒りや呪いは向けられない。あなたも立ち直れる。だから安心して私についてきなさい。彼女は聖書の言葉に養われる中で、このイエス・キリストと出会うことができました。苦しみの中にあっても、このイエス・キリストが彼女の傍らにいて、慰め、励まし、語りかけてくださったのです。だからこそ彼女は、様々な苦難に遭遇しても、へこたれることなく、乗り越えることができたのだと思います。あなたも、聖書に親しみ、この本物を見抜く目を身につけてみませんか？